ネコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは。講談師の七井小祭です。本日は2024年9月21日の土曜日でございます。昨日に引き続きドラえもんの映画の話をちょっとしましょうかね。のび太のリトルスターウォーズ宇宙小戦争、これねリメイク版が2021年に出てるということで、オリジナルの85年版は、まあ僕のもうソウルドラえもんで、映画館にお袋と見に行って、一緒に武田鉄矢の歌を、あれはもう劇場全体の子供たちで歌いましたからね。あれ母親たちドン引き案件だったんですけど、あれ本当に一つのなんか時代の1ページだったんですよ。それぐらい、のび太のリトルスターウォーズって、まあすごい作品だったんですけども、で、それのリメイク版ということで、まあ不安しかないってことなんですが、気になるからやっぱ見なきゃしょうがないってことで、まあ新ドラえもんですから声優さんも違うし、絵もちょっと違うわけで、まあ面白いはずがないだろうと思っていたんですが、まあやっぱ確認はしなきゃということで見ました。ただ、一つ言っておきますと、オリジナル版の、宇宙小戦争、リトルスターウォーズも面白くないんですよ。僕最近かな ?1 年ぐらい前に、見直したんですね。久しぶりに。っていうか何十年かぶりに。ただ、脳内の、素晴らしかった映画と同じ作品とは思えないぐらいしょぼいという、これよくあるあるです。だから子供の心には、やっぱすごい、まあ、衝撃があったわけですが、今見ると、まあ、大したことないなっていうのはよくある話ですよね。なんで皆さんドラえもんのリトルスターウォーズ、まあそんなにはおすすめではそもそもないです。オリジナルの方からね、昨日見た雲の上の王国とか、まあ他のまあ海底祈願城とかの方がよっぽどまあ面白いし怖いしって感じで、タイトルとそんなにはこうなんかシンクロしないんですよね、ドラえもん映画って。で、宇宙小戦争って言ってるけど、戦争かっていう感じですね。内容はクーデター軍の治安部隊というか、ゲシュタポみたいに、なんと戦う感じですかね。あとはレジスタンスで。まあ、それはちょっと後で詳しく喋りますけど、新しい方を、だからリメイク版を見たんですよ。1時間48分です。で、まあ、今風に絵がちょっとなっていたり、まあ、いろいろ、まあ、こう、大人の事情で、まあ、昔の表現はできないとか、あるなっていうのを、なんとなく思って、でも、まあ、オリジナル版もはっきり覚えてないしなっていうことで、やっぱ見直さなきゃっていうことで、先ほど見直しまして、1時間36分ですね、85年版の方は。で、見終わったんですけど、85年版の方は、なんか前がっかりしたほどにはつまんなくはなくて、やっぱ、まあ、ずっと見れる、飽きずに最後まで見れる作品だったなと思うし、1時間36分ってそう長くもない時間にまとまってるのが好感触かなっていう感じはしました。で、12分長い、リメイク版は、それでも2時間は切ってるんだけど、なんかやっぱりくどいという感じはしましたね。で、子供たちが、まあ、戦争に巻き込まれて参加するって言った、まあ、ガンダムとか、そういうものですし、85年っていうと、まさにそういう、まあ、なんかもうアニメでもね、ガンダム全盛期ですわ。で、ガンダムが79年スタートで僕は3歳でした。で、リトルスターウォーズは僕は9歳になっているわけよね。で、ナウシカとかも、確か、ちょっと、ナウシカって、初代ガンダムの直後ぐらいですよね。ナウシカの劇場版ね。 ナウシカ、ちょっと今ネットで調べてます。風の谷ナウシカ84年。84年ってことは、もうリトルスターウォーズの1年前ってことですね。で、まあ、とにかく、未来少年コナンとか、まあ、宮崎駿も油が乗っていたし、富野ももうバリバリだったし、もうみんなすごかったって中、藤子不二雄も元気だし、もちろん手塚治虫も元気だし、松本零士も元気だしという黄金時代ですから、それとですね、やっぱ忘れてはならないのは、85年頃って、今に比べるとすごい世界というか日本は平和で、まあ戦争は撲滅されてなかったんだけど、まあ東西冷戦と、それの代理戦争がベトナム戦争とかがあったんですけど、まあなんていうんですかね、日本はパラレルワールドかと思うぐらい、その日本の外で行われている戦争っていうものが、もうやってることすら情報入らないレベルで国民知らなかったんですよね。それは海外ニュースとか衛星ニュースっていうものが、まあ当時なかったに等しかったっていうのを、で、外国のニュースを知りたかったら、英字新聞取って、英語で読まなきゃいけないよ、みたいな世界観があって、もう超インテリだけが世界で戦争をやってることを知ってるような世界観と、まあ庶民は本当にバカだったっていうのはあるんですけれども、その、なんでしょうね。やっぱ戦争に負けた後の日本って、ある種引きこもったような気もするんですよね。もちろん貿易立国になって、まあ、海外から資源を買って、それで加工して海外に売りまくって儲けたわけで高度経済成長なわけだけど、でも、日本人の心っていうのは、海の外にちゃんと繋がってなくて、結局、なんとなく外国から資源買って外国に商品売って、それでっていう風な、その、本当に、宇宙人相手にやってるぐらいの感覚だったんじゃないのかなと正直思うぐらいで、もちろんアメリカの存在大きかったし、ソビエトも怖かったっていうのはあるけれども、細かく見ていけば近隣諸国との、まあ、圧力とかもずっとあったけれども、日本国民全体のムード、空気としてはね、僕、まあ当時、多感な時代だったので、まあそれで言うと、本当に、当時の日本で、その、リアルに戦争が、また起こるかもって思う人がほとんどいなかったんですよ。で、原爆も2発落とされて、なんかね、それが極めつけ感があったというか、もう原爆までに2つ落とされてあんな悲惨な終わり方をした第二次世界大戦があったら、もう人類は懲りてやらないよって、第三次世界大戦はないな、みたいな変な安心感があったように思うんですよね。で、そういう中で、ある意味戦争が、娯楽世界の、まあ、おとぎ話の、ものに格上げになった感じがあったと僕は、もう正直本当に思っていて、その証拠に、だからガンダムとか、その、絵本の中の戦争っていうか、アニメのな、テレビの中の戦争なんですよね。で、ファミコンウォーズですね。ファミコンで出たファミコンウォーズとかも、戦争が将棋になったというか、戦争がネタになってるわけです。で、僕らの7日間戦争もそうだし、その戦争っていうものがものすごく遠くに行っちゃったから、その僕らの7日間戦争って、まあ夏休みの子、まあ中学生たちが廃工場に立てこもってそこに61戦車を見つけて、まあ学校の先生とか親に対して反旗を翻すっていう、そのちっちゃな戦争の話なんですけど、これ結構面白い映画なんでおすすめですが、なんかね、その、あまりにももう戦争に現実感がなくなったから、今度はエンタメ業界で戦争を言うようになったなっていうような、まあ、時代のなんかね、温度感を僕は思い出すんですが、その、もうノイタリトルスターウォーズももう完全に、やっぱ、本当に、今の日本みたいに、本当に戦争になるかもっていう、切迫感があったらこうはならないなという、まあ作品なので、ある意味今見ると、なんだこんなもんかっていう感じは、まあ正直あると思います。はい。それを分かった上で聞いていただきたいんですけど、それでもやっぱりですね、まあいろんなシーンが、まあかなり特質に値すべき作品で、まあその、これ、まあ一応、藤子不二雄作品になるのかな、劇場版も。で、 やっぱりガンダムがやりたかったんだろうなとか、そのボトムズがやりたかったんだろうなっていう、そのもう85年ぐらいにもうそのドラえもん的な線の少ない可愛らしい子供向けアニメっていうものがちょっと主流じゃなくなって、ハイティーンの時代に入ってきてて、アニメファンももう高校生から上みたいな年齢に差し掛かってたんじゃないですかね。僕はまだ10歳だったけどね。で、そういう頃に、まあ、まだまだ団塊の世代の、団塊ジュニア世代、僕は、まあ、当時9歳で、まだまだドラえもんの世代だったから、ドラえもんも元気があったんだけど、その、なんかドラえもん作ってる人たちが、いや、俺たちももうちょっと戦争とか、なんか兵器とか、ロボット、モビルスーツみたいなの書きてえな、みたいな、その欲求がなんか たまりに溜まっていたんだろうな、っていうのは、ちょっと感じます。で、風の谷のナウシカの1年後なんですけど、本当にトルメキア帝国のパクリみたいな、敵の戦車とか、あとそのスネオのラジコン戦車5台かなんかをこう改造して宇宙戦闘艦みたいなもんに改造するんですけど、この戦車がわざわざ空飛べる前ですかね、キャタピラで、あの部屋の階段上り下りするところとか、玄関とか、あのどこでもドアの、あの敷居を、戦車のキャタピラでまたいで、ラジコン戦車なんで40センチぐらいある感じですかね、そういうものがわざわざね、こう超新地旋回して90度曲がっていくとことかね、それを4両か5両あるんで、まずそれがすごいですよね。あの戦車1両描くの相当大変っていう、まあアニメの常識が当時ね、CG ないですから、まああった中で、どうやってごまかそうかっていう時代にですよ、その、砲塔とかなくそうとかね、あの、ナウシカの戦車だったら、トルメキア戦車だったら突撃砲にして砲塔をちょっと減らそうとか、それでも大変だっていうのがある中に、回転砲塔式の、で、しかも、僕あの、自衛隊の74式戦車が、大好きで、それは、のび太のリトルスターウォーズの戦車が、あれ、74式戦車だったからだと思い込んでいて、見直したら違うんですよね、デザイン。かなり違う。だけど、まあ、モデルは自衛隊74式戦車かなっていう感じの、まあ、オリーブドラブで、あの、本当に軍用車ですね。スネオが持ってるプラモですから。ところが、これがまあ、リメイク版になると、同じくスネオのプラモデルなんですけど、何ですかね、メダロットみたいなデザインになるというか、まあかっこよくないんです。全くかっこよくないんですね。わざとみたいにかっこよくないんですね。でも今だと、それがガチリアルな、まあ兵器の、その、もうプラモデルですから、ティーガー戦車とかメルカバ戦車とか、実在戦車でも、レオパルド2でもいいわけですけれども、そういうリアリティ出しちゃうと、なんかまずいんじゃね？ドラえもんちょっと、右がかっちゃってるんじゃねっていう風に作り手がもう思っちゃうのか、ここはやっぱり子供たちが戦車に乗って戦うっていう、その重たい部分を少しこう緩くしようよって、なんかしちゃったようにかっこ悪い戦車を出してくるんですね。でそれぞれ色が塗り分けられていて、5色に色が塗り分けられているみたいな、そのオリジナル版だと本当にオリーブ色のもうアメリカ軍戦車みたいにもう武骨な色で一色塗りなんですけれども、で使いもしないのに機関銃までついてるわけですね、上のところにね、プラモデル時代の名残でね、そういうものが一切なくて、なんかそののび太たちのカラーに合わせた色にそれぞれ色が塗ってあるような、なんか未来の戦車みたいなもので変形もするとか、もうダメなことやってるよな、やっぱりっていうのと、あと、まあ、その、敵がね、あの、無人兵器を、まあ、メインに使うわけですよ。で、無人戦闘艇とか、無人戦闘機とか、そういうのを、まあ、使っているわけです。で、これオリジナル版の頃から、まあ、それはそうなんですけれども、なんかですね、その、敵が無人だって確認するんですよ。で、ドラえもんとか言って、うん、あれは無人機だよって言って、じゃあ遠慮なく行けるぜみたいなんで、ジャイアンが暴れるとか、のび太が戦うっていう、そういうその、なんて言うんですかね。なんとかなんとかを入れてるんですよね。あの、エクスキューズを入れてる。 僕はエクスキューズの意味分かってないんですけども、なんか逃げ場所というかですね、なんか保険をかけてるんですよね。その、のび太は人殺してません。ジャイアンは殺人を犯してませんよ。子供たちに人殺しさせてませんよという、エクスキューズをかけてるんですよ。で、まあ、それは今の大人の事情分かりますよ。僕もいい加減48なんで、子供に人殺しさせるような映画を、まあ、放送させれない国も多いんでっていう、まあ、上映の都合があるからそうなっている。わかるよ。わかるけれども、じゃあこれもし、敵が無人機のテクノロジーがなくて、人が乗ってるってなったら、どうすんのって。あれには人が乗ってるんだ。ダメだ、のび太くんってなるよね。じゃあ結局、敵のテクノロジーが劣っていれば、人海戦術とか、もう足軽とか歩兵で戦争を仕掛けてくる敵であれば、やっつけられないから負けてしまうのっていう話ですよね。じゃあそれが独裁国家であっても、すごいその、クーデター軍であっても、生身の人間は殺せないっていうんだったら、もう、ドラえもんチームの攻略法分かったなっていうことですよね。無人機とか使わなければ勝てるっていうことじゃないですか。で、大人の事情という弱点を見つけ出せば、まあ絶対勝てるっていう、その、もうドラえもんの映画作ったらいいっていうぐらい、その、なんだろうね。こう、つまんないよね。で、まあはっきり言って、今の時代、のび太たちに人殺しをさせるわけにはいかん。どんな理由であれ、あの、クーデター軍であれ、なんであれ、人を、あの、少年たちは殺して、どこでもドアで帰ってきて、そしらぬ顔でランドセル背負って小学校にまた通うっていうことは、まあ見るに耐えないっていうようなことが、今の世の中の、まあ常識なのだとしたら、じゃあもう、ドラえもんのあの、少年たちに、戦争とか、そういうシチュエーションを与えるなと思うよね。何もできないじゃんっていう話だから。敵が出てきて、それと戦うっていう話で、でも殺しちゃダメだからね、みたいな。まあ、それは、その、足かせ、手かせがハマるんだとしたら、見てるこっちはほんとストレス溜まるだけだから、まあ、そういう、あの、話を、もう作らないでって思うよね。もっとなんか、大丈夫なラインで、まあ、なんか恐竜王国に行くとかね、なんか、あの、なんていうかこう、大丈夫な世界を考えてもらって、まあ、もう全部ロボット軍団と戦うとかね、いくらやっつけても人殺しにはならないみたいな、そういう話を最初から作ればって思うわけですよ。で、その、僕が言いたいのは、だから、リメイク版なんかやらなきゃいいじゃんって思うのと、まあ、よりにもよって、それをリメイク版にするかねっていう、そのチョイス。まあ、大抵、これまた超大人の事情でリメイク版というのは作られるに至るんだろうけども、まあ僕はちょっと見てないか知らんけど、ランマ2分の1がね、まあこの度リメイクされるって聞いて、まあ好きな作品だったから、嬉しくないかって言うと嬉しいっちゃ嬉しいけど、いや無理だろうって思うわけよ。水をかぶったら女になって、お湯をかぶったら男に戻るみたいな、そういう、まあ基本設定があり、他にも、その水をかぶったら、まあいろんなものに変化してしまうキャラクター出てくる。で、その、何ですかね、八方斎っていうのはさ、ドスケベの大師匠がいて、その師匠が、あの、居候先の三人の美人姉妹のパンティを盗んで、くんかくんかしてるわけでしょ？この辺とかって、まあ、セクハラ、パワハラ、もうほぼレイプですし、近親者ではないんだけれども、もう家庭内性犯罪ですよね。で、それを、もう女性作家が、何の悪気もなく作ってたわけだよね。で、まあ、のび太リトルスターウォーズでも、これもういろんな映画からのパクリシーンに溢れていて、もう、タイトルのオープニング映像なんかには、モロスターウォーズの C3PO と R2D2 が出てきちゃったり、ET のあの、例の、まあ、月をバックのシーンの、もうモロパロディ、モロパクリみたいなものも堂々とやっちゃってるんだけど、これはもう言っときますけど、まあ、39年前の日本、まあ、世界において、それが悪いことだとか知的財産を犯してるっていう、まあ、その法律もなかったし、概念すらなかったわけで、今は無理だよねっていうことは、まあ、山ほどあるわけですよ。 うん、だったら、まあ、あ、これはできない、あれはできない、タバコを吸ってるシーンもダメだなとか、いろいろあるんだったら、もう、リメイクなんかするなよって思いません？で、その、ランマ2分の1でも、LGBT の問題だ、ポリコレの問題だ、セクハラの問題だ、いろいろありますよね。なんか、俺は男だとか、なんか、女扱いするなとか、あったか覚えてないけど、結局、やれ男だ、やれ女だじゃないですか。水をかぶれば女になって、お湯をかぶれば男になる。つまり、世の中には男と女しかいないんだから、女になっちゃった、男に戻っちゃった、の、この、これだけで話を引っ張るっていうのが、男と女の二元論の、その概念を基礎として作られているわけよね。世の中には男と女しかいないと本当に信じられてたんですよ、俺らガキの頃は。で、オカマはいるけど、オカマは、それはちょっと頭がおかしい人でっていうことで、体がね、その中間地点にいるような人っていうのは、いるって知らないぐらいでした。で、その LGBT とか性同一性障害っていうのを本当知らない時代があって、それで、だんだんそういうのあるらしいっていうことで、もうランマ2分の1的に、やれ男だ、やれ女だっていうことの、そもそもこだわるなよっていう時代に、まあ、なってきてたわけです。で、昔の時代に遡れば、なんかそう、男だ女だで、まあ、キャーキャー言って得られた時代もあったねみたいな、まあ男と女が道でぶつかって入れ替わっちゃうやつね。君の名はみたいなやつね。わ、おっぱいがあるとか、おちんちんがついちゃってるみたいな、もういいよそれはっていうぐらい、その、まあ、かつてって言っても30年ぐらい前ぐらいの時代には、男と女しかこの世にはいなくて、で、その二つというのは永久に分かり合えないよね、みたいな、その世界観っていうのが、エンタメの下敷きにあったわけよ。土台にあったわけよね。だから、それの時代が悪いわけじゃない。だけど、今はもう、それ、夢から覚めたみたいに、もう今の時代に、やれ男だ、やれ女だとか、おっぱいだとか、チンチンだとか、そんなことでギャーギャー言うなよっていう、両方ついてる人もいるんだからっていう時代に、まあ、なってるわけで、僕はそれはまあ多様性の時代、そんなには、それ自体は悪くないと思うんですが、その、なぜそれをリメイクすると。その、一番リメイクしちゃダメだろうっていうののリメイク、企画が必ず持ち上がるんですね。で、それは多分、いやー、昔大ヒットした作品をリメイクしようぜ。何がある？まあ、あれとあれですかねって、軽く出してきた時に、それが今の時代だとアウトだらけだっていう風に、そこまで考えて企画出してないんでしょうね。で、じゃあ作れよって丸投げされたどっかの監督さんが、いや、これはよりにもよって今の時代できないことだらけだぞっていうようなもんをリメイクしろと言われるみたいなことが、まあもう本当これアニメだけじゃなくてもゲームとか全部の世界にまあ、あると思うんですよ。で、うん、リメイクがもう完全にやめろとは思わなくて、そのまあ、のび太リトルスターウォーズとか何でも、まあ、日本沈没とかいろんなダメリメイクがありますよね。まあ、のびっていう戦争映画も絶対オリジナルの方が100倍面白いんですけども、まあ、大抵のリメイク版は100倍つまんないですよね、オリジナルの。で、それも、特に奇跡のようにすごいオリジナルを必ず持ってくるんで、絶対越えられない山みたいなのを前に置かれて、何ができるんだよ、こっちはって、ぶつくさん言いながらどうせ作るんでしょうから、まあ、中途半端なものができるわけです。で、だけれども、その、一つだけいい点があるとすれば、やはりそれは、その、かつてのオリジナル版をまた見ようっていう人や、まあ、新しい方を見たんだけれども、これには元のオリジナル版が何十年も前にあるらしいね。だったらそっちも見てみようかっていう若者も生まれる。ということで、まあ、その、きっかけとしては、リメイク版がオリジナル版への、まあ、出入り口っていうことは僕自身もいっぱい経験があって、リメイク版から見たけれども、オリジナル版もあるらしいねっていうことは、まあ、いいと思うから、リメイク版の存在を全否定する気はございません。はい。しかしやっぱり、まあ、いつもがっかりするよね、リメイク版はって、たまにね、なんかめちゃくちゃ出来のいいリメイク版もあるような気がするんですが、そういうのは 本当に稀有で、まあそれも奇跡の連続ですね。例えば、まあ名前挙げますと、実写版パトレーバーの中に、まあ実写版パトレーバーがアニメ版パトレーバーを超えてるとは思わないんですが、あの、クロコダイルダンジョンとか、その、いわゆるアニメ版と、まあ合計3つも作られたような、その散々リメイクされる回とかの実写版は僕はアニメ版超えてると思うんですよ。だって実写でマンホールの下入って地下道で本当に撮影してるんですよね。で、アニメで地下道を描けばめっちゃ楽ですよ。風景描かなくていいから。だけど、実写でそのマンホールの下の世界を撮るだけでもすごいことで、それが見れるだけでもすごいことなんですよ。はしご降りて、ね、そのカメラマンとか照明さんの機材とか全部運び入れて、で、有毒ガスが発生して全員地上にまた逃げ出すっていうようなことが本当にあったわけで、その実写で撮ったまあ、パトレーバークロコダイルダンジョンとかは、僕はもうテレビ版をある意味超えたなと。すごい作品だなと思ったし、まあその、いろんな面で本、まあ一応本物のハリボテパトレーバーを作って、まあ、演劇としてもう一回やってみせたら、まあ実写版パトレーバーっていうのは、まあアニメ版の方が好きだって人圧倒的多いと思うけど、まあある意味アニメを超えたなっていうところが、まあこことこことここって挙げられるぐらいあるわけですよね。だから、まあそういうことも絶対ないとは言えないし、まあ、今回のように、アニメをまたアニメでリメイクするっていう場合に、まあ、ダメなのかちょっとダメでもないっていうようなことは、まあ、あると思うんやけど、それで言うと、やっぱ、その、おそ松さんみたいに、その、リメイクというよりは、まあ、続きを作るみたいな、志が少し高いですよね、おそ松さんは。あれ、成長した六つ子が主役の話で、ね、まあ、完全に新版ですもんね。で、それをそのまま、おそ松くんをそのままリメイクすることもできたろうけれども、まあ、多分オリジナルを超えられないっていうようなことは多々あると思う。だから、まあ、なんでもね、あられちゃんでもなんでもそうだと思うんやけど、今の技術でリメイクすれば、みたいな、その志が低いというか、つまんない発想で物を作っちゃ本当にいけないなとは思うんですよね。で、その、リトルスターウォーズっていうのの、まあ、2021年版、リメイク版は3年前なんですけども、まあ、新ドラえもんの方は私はもう大人になってるのに全く知らんっていうのもあって、あ、声優さんの声が違うんやとか思ったけど、まあ、まあもう、親しみのある声だから、まあ、違和感ないわけではないけど、別に僕その声優マニアとかにはならんようにしようと普段から心がけとるから、まあ、声が違うのは当然しょうがないよねっていうふうに見たけど、その、絵がね、やっぱり、その、今風に、まあ、多少ディティールアップせざるを得ない。まあ、これが、当時のそのまんまの絵で、まあ、リメイク版作ることもできるやろうけど、そうするとそうしたで、なんか、その、当時風を狙いすぎている違和感っていうか、今何年だと思ってんだよっていうような、その、浮いてくる感じもあるだろうから、まんまっちゅうわけにはいかんだろうなっていうので見ると、まあ、極力ドラえもんですから、その線を増やさないように。まあ、ドラえもんとかはディティール増えてないよね。線増えてないと思うし。あの、たけし、ジャイアンとか、スネ夫は、限りなく昔からデザインが今も変わってないかなと思うんですけど、よく見るとやっぱり、ちょっとディティールアップしてる。で特に静香ちゃん伸びたあたりが、静香ちゃんとかアイラインが太くな、まあ、上のアイラインだけ太くなっていたり、元の静香ちゃんのあの完全なゆで卵みたいな目の輪郭が、上と下で分かれて上が太くなっているっていう、よくある同人誌の描き方みたいになっているし、あとのび太が、やたら生めかしくなっていてキモいですね。内股こいて、お目目うるうるさせながら、もうなんか、今にも泣き出すみたいな、のび太の、その、ショタッケがすごく出ていて、気持ち悪いなっていうのが、やっぱ思いました。あと、その、昔のドラえもんより、まあ、進化したろうって見せたいのは、その、パースがすごくついた、まあ、レイアウトよく撮っていて、まあ、その、巨大化するときとかも当然昔からパースついてるけど、 なんかやたらいろんなとこでこうパースのついたまあ絵を見せるなっていうのがまあ見受けられると。僕も今デュエル同人まあ3作目まで作ってるけど、まあやっぱパースがつかないと絵に迫力出ないから、なるだけパースのついたあの絵をいっぱい量産するようにしていたわけですよ。絵の練習をすればするだけ、なるだけパースのついた、まあ印象的な、まあレイアウトを探し求めてしまうんですけど、あれやっぱりメリハリつけないとダメだなと思いましたね。あのドラえもんで、その、リトルスターウォーズの新版は、その、途中からなんか、すげえ長く感じるというか、くどく感じるんですよ。でも、まあ、2時間は切ってるし、1時間48分で、そのオリジナル版より12分しか長くなっていないから、特別悪くないんじゃ、まあ、長くないのになって思うのはね、あの、だんだんしつこく感じてくるっていうのは、そのパースのついた絵っていうのが、そのパンチが強いがゆえに、お腹いっぱいになってくるんですよね。多分それが原因だなと思うのは、最初の方からパースがいっぱいついてるんですけど、最初まだ宇宙戦争に巻き込まれていないとか、なんなら体が小さくなって、なんかね、こう、台所のシンクでプールみたいに遊ぶみたいな、その、いわゆる、まあ、ドラえもんの映画って最初、なんか、ドラえもんの便利な道具でこんな幸せな生活をみたいな、モデルケースみたいなのをね、なんか、最初の20、30分見せるんですけど、まだそこではその、そんなにパースつけんでよろしいし、あと、後にその、リトルスターウォーズって、まあ、宇宙人たちが小人で、で、まあ、のび太たちは、まあ、巨人になるんですよね、最後。で、まあ、その大きさの違いがあるから、のび太たちはもう最高ガンダムぐらいでかいっていう設定があるから、その時のためにやっぱね、パース絵って取っとかなきゃいけないよね。あの、静香ちゃんが、まあ、巨大化して、で、あの、首都にずしんずしんと、こう、進行してくるんですね。静香ちゃんが、きょとんとした顔で。で、やっぱあのシーンとかを、あの、やっぱ、生かすためには、その、意味もなくパース絵を、あの、まあ、冒頭から使うべきではないな。まあ、なんなら撮っとかなきゃいけないよなっていうのがあって、やっぱりその、昔のドラえもん映画とかとこう見比べるとはっきりとわかるのは、その同じリトルスターウォーズでも85年版の方をその後に見たんですけど、その、やっぱり、つまらない構図多いんですよ。で、つまらない構図っていうのは、あの、ちょっと引きで、で、キャラクターたちがほぼ水平に存在していて、で、その、わかりやすい絵ですよね。説明っぽい絵になるんですよね。で、だけど、迫力はない絵っていうのが、この、いわゆる、のっぺりとした絵ですね。で、でも、やっぱそれを使わないと、だんだん疲れるっていうか、その、2時間もないんだけど、この映画が、やっぱずっとクライマックスみたいな、絵作りをしちゃうと、もうほんとダメだよねっていうのは、今僕が DL 同人とか、まあ、エロ本を作ってる、その、まあ、反面教師としても非常に勉強になりましたね。やっぱりメリハリですよね。ほんとメリハリが必要だなって思ったわけ。で、その、リメイク版の方が、まあ、後半その、クーデター軍と戦って、最後革命みたいなのジャッキして、あの、まあ、めでたしめでたしってなる、まあ、バトルシーンみたいなのは、ボリュームが、あるんだけども、その、なんか、それが途中からハリウッド的というか、くどいなっていう気がしてしまう。で、一方、85年版は12分短いせいか、その、クーデター軍との戦いがあっけないんですよね。しかも、その、スネ夫の戦車とか、いろいろかっこいいもん出したのに、最後は、スモールライトの効果が切れて、あの、静香ちゃんが巨大化して、で、他のメンバーも巨大化して、で、もう無敵状態になって、まあ、勝っちゃったっていう、なんだったのって、今までの戦車とか、ね、全部いらなかったんじゃねっていうより、その、スモールライトがね、あの、時間切れで元に戻るって、ドラえもん、お前詐欺師かって。だって、スモールライトがね、その、クーデター軍に露獲されちゃうんですよ。で、あれを取り返さないと僕たち一生小さいままだっていう風でみんなビエンビエン泣いて、だからわざわざ宇宙旅行してそのピエン星みたいなところ行ってね、でその敵の治安部隊の秘密警察本部に乗り込んで、その露獲された スモールライトを取り返そうっていうのがこのメインストリームなのに、スモールライト時間切れで静香ちゃん巨大化するんですよ。だったら宇宙まで行かなくていいじゃんって、銀河越えない、ワープしなくてよかったじゃんっていう話でもあって、何なんだそれはっていうのあるんだよね。で、そのスモールライトを取られるっていうのが非常に絶望的な状況なんだっていうことを前提にしてんのに、いやそうでもなかったっていうのはあんまりだろうって思うんですけど、これが85年作品の時はなんかスモールライトの効果が切れたんだっていう、おいおいって先言えやっていうようなことがある種許されたというか、あっけらかんとしてたんですよね。ドラえもんのその不良品具合も、あまり問題にならないというか、お前スクラップにするぞっていうぐらい、お前そのミスはないなと、死ぬとこだったんだぞっていうようなことをあまりギャーギャー言わなくてもいい雰囲気が85年の映画には感じられるなと思うわけです。でもう結局は巨大化したからクーデター軍に勝ったんだっていうことでちゃんちゃんで終わる感じもちょっとね、おしゃれにさえ見えるんですよね。で、でもね、スモールライトの時間切れはリメイク版でもやってましたから、いい加減にしろよと思いましたけどね。スモールライトをそのクーデター軍に、敵の小人の軍隊みたいなのに、まあ、取られるんですよ。で、これなんでもっと生かさないのっていうのは、そのスモールライトとビッグライトの、ビッグライトっていう道具出てこないのかね、僕よく知らんけど、スモールライト小さくなって解除ボタンを押したら元に戻んねんけど、これっていわゆる理屈で言えばスモールライトもビッグライトも全く同じ理屈のはずでしょ。タイムマシンで過去に行くのと未来に行くのと同じぐらい、まあ両方できるやろうって普通思うよね。だからそのスモールライトを露覚されたら、その今度はビッグライトとして転用できると。でそれをその敵クーデター軍は利用して、その敵軍っていうのはチビなんですよね。チビっていうかもう相当小さい、5センチぐらいしかない人間たちの世界なので、その地球の脅威にならない、そのピエン星かなんか、そういうね、小人の星の文明は、地球の敵にはならないぐらいチビの集団なんですけれども、そのドラえもんから露覚したスモールライトを、まあ、分解研究した結果、巨大化できる、そのビッグライトとして量産できる体制を整えて、体を大きくして地球に攻め込んでくるんだっていうような、話にすれば、これは戦わなきゃいけないと。のび太たちが頑張らなきゃいけないっていうね、尻拭いを、ドラえもんの尻拭いを命がけでしなきゃいけないっていう話にちゃんとなるじゃないですか。うん、なのにしないんですよね。なんかスモールライトの効果が切れたで終わるっていう。で、敵も露覚したスモールライトを、その分解して調査するっていうことをなぜかしないんですよ。スネ夫のラジコン戦車は徹底的に一両露覚して、徹底的に調べさせて、で、アンテナっていうもので制御してるみたいですって言ったら、お、アンテナが弱点だなって言って、今度はアンテナを攻撃して、無力化するっていう、面白いんですけどね。で、まあ、そのデザインとして見た場合のドラえもんで言うと、まあ、正直、リトルスターウォーズの、まあ、兵器とかは、まあ、ビークルとかって、いまいち他の映画シリーズの、パトカーとかね、未来パトカーとかに比べると、いまいちかっこよくないかなって思うんですが、まあ、それでもやっぱり85年版は、全体的にかっこいいですね。兵器とか、その、まあ、兵器デザインみたいなのも、なんか、実在兵器から、こう、ちょっとだけ、なんか、打足をつけたようなデザインにするし、あと敵の、無人戦闘機とかは、シャチとか、そういうつるっとした形で、生き物みたいなデザインで作っているんですが、これがですね、そのリメイク版は、基本オリジナル版と、まあ、ほぼ同じようなデザインで、それを多少リメイクして出してくるわけですが、かっこ悪い。かっこ悪いんですよね。全部かっこ悪いんですよ。ちょっとずつかっこ悪いんです。極端にかっこ悪いのは、のび太たちが乗るラジコン戦車が、もう、チョロ Q みたいな、わざとみたいにかっこ悪いデザインに、チョロ Q に失礼なぐらい。 もうほんとミニ四駆みたいなデザインにされちゃって、許せないぐらい格好悪いなっていうのはあったんだけど、敵側兵器は、そこまで変えてないけど、でもちょっとずつ格好悪くて、例えば敵のクジラ型戦艦ですよね。まあメインビジュアルとなるような、ジャイアンよりでかいような、まあ巨大戦艦ですよね。スターデストロイヤーの代わりみたいな。やっぱあれが、単純なデザインですが、クジラのようなデザインですが、やっぱかっこいいなっていうのが、のび太リトルスターウォーズのもうメインビジュアルだったんですけど、これのリメイク版は、やっぱそれをちょっとなんか細長くしたような、かっこよくしましたよみたいなデザインなんですが、かっこよくないんだな、これが。全然かっこよくないんだな。で、他にもね、なんか、無人戦闘機の類も、ちょっとずつかっこ悪くなってるし、あとそう、潜水艦のデザインとかが、これがかっこ悪くて、ガンダムシードあたりから、誰の犯行か知らないけど、宇宙戦艦系のデザインが、ダサくなったよなって思うやつですね。まさにあんな感じのデザインで出てきてて、で、それのオリジナル版の85年版の敵潜水艦っていうのを見たら、モデルは同じね、元になったデザインなんだけど、やっぱりちゃんとかっこよかったわ。ちゃんと潜水艦の武骨な形をしとった。まあ、なんせ、第二次世界大戦の影響を冷めやらぬような時代なので、デザインは古いんですが、ステルス戦闘艦とか知らない時代なんで、まあデザインは古いんですが、まあちゃんとかっこいいデザインでしたね。で、他にも、街ね、首都とかの街の、まあ描き方とか、そういうのが、やっぱり質が落ちて久しいでしょ。もうガンダムのシードとか、もう最近のガンダムとかでも、なんか大都市の大通りみたいなのがね、まあ描かれた時に、ああ、下手くそが描いたんだなってわかるような、まあ、道幅ばっかり広くって、だけど、なんか絵としてつまんない大通りとか、まあ首都のその街並みとか、そういうものが、なんだろうね、なんか、この街行ってみたいって思うようなデザインじゃないんですよね。で、85年版の方の、まあ、なんか、ピコリ製の、首都みたいな、その大都市は、やっぱ、断然かっこよかったですね。だからその敵の本部ビルとか、要塞とか、そういった類のものも、ちょっとずつ、リメイク版は、ちょっとずつかっこよくしましたよっていうのが全部失敗してる。っていう感じで、まあ、これは、今という時代だよなと思うし、あと、まあ、僕は48歳なんで、それはお前自分の好みだろうっていう風に、お前がもう老害なんだよっていう、ね、まあ、言われればその通りだと思うし、やっぱ、好き嫌いっていうのも当然あるから、僕はちょっとクラシカルなデザインの方が好きだから、まあ、当然そのポジショントーク的というか、ひいき目あるんですけれども、それは否定しないけれども、だからといって、まあ、リメイク版とかのデザインが、すこぶるかっこいいとは思えない。いや、かっこよければやっぱりね、刺さるんですよ。今風であろうと、昔風であろうと、両デザインは、やっぱり男の子の心には刺さるし、そういう意味では俺は48歳だけど、結婚もしていないし、子供もいないし、一つも精神的な成長がないので、男の子の心は失ってないから、性欲とかも13歳張りに今もあるから、刺さるはずなんですよ。本当にかっこよければね。かっこよくないんだな、これがやっぱり。で、まあ、そういう風なのを総合して、見る価値がないとまで言わないんですけど、やっぱり、まあ、想像通りだったなと思います。で、まあ、クレヨンしんちゃんの映画でもそうなんですけど、当たり外れっていうか、全部が面白いわけじゃなくて、年一で作ったりしてて、ドマンネリ化するんで、またこんな話かっていうような、もうパターン化もするんで、めちゃくちゃ面白いよっていうふうには、あまり思わないんですけれどね。 ただやっぱり絵作りとか、そのやっぱああいう昨日も言ったけども、日本で最高のアニメ技術者たちが、まあ、呼び集められて、あの国民的アニメの劇場版っていうのを作るから、そういう点で彼らの、まあ、自負とか、まあ、そういう今の日本アニメ界のその本当の実力みたいなのが測れるというのはありますよね。だからそういうので言うと、やっぱり近年の作品がある種世知辛い、お金ないお金ない、人いない人いないという世界で、ああやっぱり、見劣りするなというものになるのは仕方がないと思います。で、まあその昔は良かったじゃないんですけど、下手にリメイクなんかするから、昔より今の方がお金もないし人もいないんだなってバレちゃうような結果を招くから、もうリメイクなんかしない方がいいんじゃないのってね、老婆心ながら思ってしまうというか、よっしゃいいのにっていうのはあるんだけど、憧れでやってんのかね、のび太リトルスターウォーズみたいなのを作りたいと思ってやってきたからリメイクすんねんみたいなことなのか知らんけど、うん、時代も違うし、いろいろその時代が変化したことによって余計やりづらい部分もあるわけで、ランマ2分の1でもそうやと思うし、なんかわざわざ失敗する作戦を立ててるなっていうふうには毎度思いますね、そういうのを見ると、うん、まあそんなことでございます。で、まあ大体これでもう言いたいことは言い終わったと思うんですけども、まあそうですね、そのドラえもんの、まあ、映画っていうと、めっちゃ本数あるんですよね。今んとこ Amazon プライムでほとんどタダで見れるみたいだから、まあ、毎日1本ぐらいはちょっと見てみようと思う。で、中に特別これは見どころがあったっていうのが、まあ、あればレビューしますし、全体に見て気づくこととかまとめで喋ってもいいわけで、まあ今日は、その、のび太のリトルスターウォーズという、あの僕らのね世代直撃の、まあなんていうの、マイルストーン的作品というか、日本のまあアニメ界的にも非常にもうそのマイルストーン的作品を2作リメイク版とのこう比較も含めて、まあお話をしました。はい、ちょっとだけ打足喋らせてもらうと、まあ、静香ちゃんとか、その、ああ、そうそう、あの、85年版の方は、その、リメイク版にはごそっとなかったんですけど、静香ちゃんが持ってるリリカちゃん人形をロボッターつけて、こう、まあ、映画撮ろうみたいなシーンがあって、で、その、リリカちゃん人形っていうのが、あの、もちろん、リカちゃん人形のまあ、パクリなんですけれども、外人体型なので、ドラえもんの世界に出てきた中で一番ぐらい頭身の高い、あの、静香ちゃんとかが三頭身ぐらいですね。で、お母さんとかになってもう四頭身を超えないというあの世界の中で、リリカちゃん人形は六頭身はいってないかな。まあ、五頭身ぐらい。もうちょっと、まあ、5頭身ぐらいかな。で、出てきて、ああ、結構、その、エロい女描けるんだって、その、藤子不二雄の絵で、もちろんドラえもん以外探しはいっぱいあるんだけども、ドラえもんの世界に、その、スラッとした、その、6頭身ぐらいの女性っていうのを見ることがついぞなかったから、あの、リリカちゃん人形はゾッとしましたね。エロって思いましたね。で、うん、まあ、あとその、静香ちゃんがやっぱ風呂に、入るときに服を脱ぐシーンとか、風呂に入ってからまた風呂から上がって、まあ、敵に襲われそうになって、またブラウスを着るシーンとか、全部含めて、昔の方が際どいことやるんですよね。やれるんですよね。その、ポリコレとかそこまで厳しくないから。で、もうやめときゃいいのでリメイクなんかするからだよってね、昔はできたのに今はできないってことに苦しめられるんだろうって言わんこっちゃないんだよって、まあ、まあ、思うところが結構多かったですね。で、まあ、静香ちゃん、スネ夫、まあ、リトルスターウォーズの場合はやっぱり、その、スネ夫の葛藤とか、静香ちゃんの、 まあ、武家の女らしい部分っていうのはやっぱ際立つ作品でもあるんですけど、うん、そう、逆にね、どうすれば面白くなったかなっていうのをちょっと最後に考えて終わりたいんですが、オリジナル版もそれほど面白くないんですよ、そのリトルスターウォーズっていうのはね。で、そのよその星のクーデターから逃れてきた、まあ、大統領、少年大統領を、まあ、保護して、で、そのリメイク版にはその少年大統領のお姉さんっていうのが出てきて、その兄弟愛っていうのをかなり、まあ、書いていて、そのお姉さんが、敵に捕らえられるお姉さんが静香ちゃんそっくりでっていうような、まあ、サブストーリーがあって、まあ、それはリメイク版、その美少女もう一人出てくるっていうのと、その少年大統領に、まあ、少し色気が出てくるので、いいかなとは思うし、最後その少年大統領が、その、まあ、革命に沸き立つ街角の裏路地で、自分のお姉さんに抱きついて、ワンワン泣くっていうエンディングは僕もちょっと泣きました。つまり、その、超頭いい少年大統領なんですよね。その、副主人公みたいなね。で、まあ、でもそいつ、やっぱり、最後に、実の姉に抱きついて、ワンワン泣くっていう、それは、感動ありまして、で、これはリメイク版にしかないので、まあ、よくやったなと思える点ないでもない。ないでもない。でも結局、戦争をドラえもんで描くって言うんだったら、何を描く、どこまで描くっていう、その、なんかね、腹が据わってないと いかんよねっていうのがあって、その、人はなぜ戦争を繰り返すんだろうとかね、そんな大人でもどうしようもないテーマを子供に投げたってしょうがないじゃんっていうのもあるし、その、僕はその85年版のリトルスターウォーズある意味、いいなと思うのは、戦車が描きたかっただけとか、スターウォーズとかガンダムみたいな宇宙戦争ものがやりたかっただけっていう、すごく昭和的な、やりたかっただけ感があるのが潔くていいと思うんですよ。これはひいき目かもしれないんですけど、それ以上のものが感じられないんですね。その、高邁な思想は感じられないんですよ。その、のび太のリトルスターウォーズは。ドラえもんで初めて戦争とか戦車出しちゃったのは、もう初めてぐらいなんじゃないかと思うぐらいです。ただ、まあ2年前に海底祈願城やってて、あれ核戦争のあれやってるからね。面白いんだけど。で、結局今リメイク版やると、何でもそうなんだけど、その、もうちょっと、環境問題とか社会問題とか、そういうのが入ってきちゃうよね。必ず、その、人類が直面してる、まあ、大きな問題に、子供たちを、まあ、これ幸いに教育して、その子供たちに何とかしてもらおうみたいな大人の甘え感じちゃうよね。このまま行ったら、まあ、環境異変で、地球が、まあ、滅亡してしまうんだ、みたいな、その、ことを、入れて子供たち何とかしてよみたいな大人の勝手な子供やったらなんか思いつくやろみたいな、ああいうのは良くないなと思いましたね。あとそのリメイク版はそのクジラ型戦艦の中のそのまあ軍人たちを結構描いているのがいまいち良くなくて、なんかねこう日本に来てねその山の中に隠れて森の中に隠れとるんやけど、なんか修理をせっせとしとって、エアコンの修理がまだできへんとかで、みんな暑い暑いっていう、その2021年作の方は、まあ、その前のやつには全くなかったんやけど、敵の兵隊が、もう暑い暑いって汗かきながら、まあ、シャツ一枚で、まあ、夏バテしているみたいなね、描写があるわけですよ。で、これは、日本の夏は暑いよねっていう、その2021年なんで、もう夏、異様に暑いよねっていうようなことが、その追加で入ったわけだけど、全くいらないんだよね、これ。というより、そう、オリジナル版って、クジラ型戦艦の中のオペレーターとか敵の軍人たちの、その様子とかブリッジ内の映像ってないんですよ。で、いや、これ重要。もう今本当に、二言目には敵軍の中を描くんだよね。これガンダムの見過ぎで。 もうガンダムはね最初からあのシャアとドレンいきなり描いて敵の戦艦の中にカメラある異様な作品なんだけど、それって普通じゃないんだよね。普通の戦争映画って敵の方にカメラ普通ないんだよ。で、味方しか当然見えなくて、で敵は戦車とかに乗ってガーって来たらもう中に誰が乗ってるか分かんないですよ。だから怖いんだよ。これ敵のクジラ型戦艦も、まあ、たくさん敵の兵隊が乗ってるんやろうなっていう思わすんやけど、それがそのアナウンスとかいろいろその顔出しとかそういうのがないオリジナル版の方が不気味で、何人乗ってるんやろうみたいな怖さがあるんよ。ところがそのリメイク版は最初からそのクジラ型戦艦の中が映って、ブリッジが映って、で艦長と副艦長が映ってみたいな、で周りにオペレーターがいてって、そういうガンダム的な絵をすぐ作りたくて、まあ出しちゃうんやけど、いやそれはどうですかねって、まあある種もうネタバレみたいなもんでダメっすよそれはって、例えばああいう宇宙戦艦とか、まあまあああいうもののブリッジって映しちゃうと意外と狭いんですよね。そのもちろん軍艦のブリッジってリアルに考えてそんな広くはない。だから船が印象よりも意外と手狭かなとか意外と小さいかなっていう風な風に思っちゃうんだよ。でこれがもうすごいがっかりするっていうか、そういう点で言うとさ、スターウォーズとかって敵の軍艦のブリッジが映る場合にもうありえないだろうっていうぐらいものすごい広い、催し物会場みたいな、だらっ広い体育館みたいな広い空間にポツンと艦長が突っ立ってて、でそのどんだけでかいブリッジやねんみたいな描き方を結構してると思うんですよね。でガンダムとか銀エーデンとかっていうのはリアル思考だから、もうその戦艦はでかくてもブリッジは狭いですよみたいな、そういう描き方をまあすると思うんやけど、そのリアルはそっちやけども、スペースファンタジーというか敵の軍隊すごくで強いっていうような、敵の戦艦すごくでかいみたいな印象をまあ与えたいし、その敵は小人なんで体小さいんで、そのまあ軽トラぐらいの大きさのクジラ型戦艦とはいえ中にようけ人が乗ってるんやでって、まあ思わすべきで、その、かなりでかいものが追っかけてきてるんやでって思わすべきやなと、まあ僕は、まあ思うわけですよね。未来少年コナンでいうとこのギガントみたいに、その、かなりの、まあ最終兵器的なものが飛んでるっていうふうに、まあ描くべきで、その、どのタイミングで中を映すかとか、そのずっと映さないと、まあ、不気味なだけで、結局中どういう風にみんなが働いとるのか、見れずじまいっていうのも寂しい。だから未来少年コナンのギガントの中とかっていうのは、もちろんブリッジも映るし、その兵隊たちの、まあ、通路みたいなのもいろいろ映って、で、内部にこう潜り込んでいくんで内部も映るけれども、その、どのタイミングで中も映しちゃいますよ。どのタイミングでブリッジ映しますよっていうのは、これもね、一種のネタバレだから、その、いきなり冒頭からそこを映すなよっていう、もうちょっと引っ張れ引っ張れっていうのがあるのよね。僕は見てて思うんやけど。でも、全然引っ張らへんのよね。最近そのみんなガンダムの見すぎなのか。で、もったいないことをしてるし、その見せ方っていうか演出っていうものが本当に下がった、演出力が下がったんだなと思う。つまりよくわかんないじゃないですか。演出ってこう何を作るにしても漠然としてますよね。その演出屋さんの仕事ってどっからどこまでなのっていうのがよくわからないですよ。で、昔映画監督って、監督って言わずに演出って言ってた時代もあるぐらい、演出って言うと、いわばほぼ全部を、担当するとも言えるわけよね。もう全部に気を抜けないから、演出って言うと全部だろうっていうことで、もう監督って言わずに演出って、当時ね、 演出黒澤明とか出てたわけよ。だからその演出っていうものはすごく重要なんだけど、でもまあ今監督がいて、でその他にもいろんなスタッフたちがいる中に演出っていうのがもういらないんじゃないかって思われたのか知らないけど、もう監督が やれよっていう話で、まあそうなっちゃったのかもしれないけど、演出力が低下したっていうか、演出になってないっていうか、演出をやってないんじゃないかっていうような、まあ作品や映画に触れる機会が増えまくりましたよね。うん。まあ、何をどう見せていくかっていうことが、本当にみんなできなくなってるかもしれない。で、物量でやっぱり考えちゃう。だから、かっこいい戦闘シーンをこんだけ入れて、お色気シーンをこんだけ入れて、で、最終的にもう合計値でしか見ていないみたいなね。十分かっこいいし、十分エロいし、十分感動できるっていうものだったら、合格点なんだっていうふうに考えるんですかね。うん、やっぱ違うだろ、それはですね。僕今 DL 同人3作目、まあ、もう、色塗りにかかったんですけど、やっぱり1作目2作と作っていて、その、エロの分量ってもちろん大事なんですよね。お金もらいますから、その、ちゃんと抜けるページがいっぱい入っているっていうのは、まあ、重要なんですよ。なので僕2作目ちょっと失敗したなとは思ってるのは、その、エロい、その、ページを全部、全ページ抜けるような2作目を作ったんですよ。うん。もう、その、いろんな、まあ、その、画像の参考資料にして、もう、これはエロいだろうっていうような、やつを参考に絵を描きまくっていったから、相当自信があったんですけれども、ただ、やっぱり、その、エロくないところから始まってエロくなって、そしてまたエロくなくなってからまたエロくなるみたいな、そのメリハリみたいなものがないとダメかもわからんねっていうのは、たかだかああいう薄い本っていうか、その、DL 同人っていうのは、まあ抜ければいいわけですから、エロビデオと一緒で別にそんな、ストーリーとか誰も気にしないよっていう世界だと思っているんですけど、それでもですね、そのページをめくっていった時に、なんかずっとクライマックスみたいなのだとしたら、なんかやっぱり人間はこう、そのお腹いっぱいになっちゃうというか、メリハリがついていないものには魅力を感じないっていうのは、まああるような気はするなと、まあ思いました。だから、そのドラえもん映画で言うと、ドラえもん映画ってまあ常日頃から見ているいつものドラえもんの雰囲気で始まる。で、映画館なんだけど、まあいつものテレビのドラえもんのノリで一時やる。で、だんだんこれは普段のテレビじゃないなっていうような深刻な話になっていく。で、のび太とかもしかしたら死ぬんじゃないのとか、もうパパや ママにもう二度と会えないんじゃないのという恐怖感を子供に与えつつ、まあ、最後は、なんか夢落ちじゃないですけども、どこでもドアで戻ってきて、何食わぬ顔で、その日常を描くと。だけれども、その、大抵夏休みが舞台で、少年少女たちは、少しだけ大人になったかねって思わす。っていうのは、まあ夏休みの、まあ子供向け映画の、まあ、お化け屋敷的なところというか、子供にちょっと怖い思いをさせることで成長させるっていうのは、泣き相撲じゃないですけど、やっぱり伝統的にある子育ての一つのフォーマットで、ちょっと怖いぐらいのものを見せるっていうのが、夏休みのドラえもん映画とか、クレシン映画の、すごく重要な、まあ、社会的役割だなと、まあ、思っておるわけです。で言うと、やっぱ、いかに油断させて、で、いかに、怖がらせて、そしていかに終わらせるかっていうことで言うと、そのなんかずっとクライマックスみたいなのは違うよねって思う。で、それからパトレーバーの劇場版1なんかもいいんですけど、あれもずっとクライマックスじゃないじゃないですか。あれ本当にクライマックスって箱舟をぶっ潰すのさって 言ってずったたずったたずったずったたずったたずったずったたずったたずったたずったたずったたずったたずったたずったあの曲が流れてからまあ、エンディングまでまあまあまあ長いですけど、でも20分ぐらいかな、そんな感じですよね。もうほんと最後の最後にバトルシーンというかガチめになるわけです。でもいや僕ね作業しながらパトレーバーの劇場版1ってラジオみたいに聞いてるんですよ。だからもう10回20回聞いてるんで、ここ最近だけでももう全部そらんじて言えるぐらいあれ聞いてるんですけど、やっぱりそのメリハリが効いてて、最後のその20分ぐらいは本当にずっとバトルみたいな感じですけれども、すごいパトレーバーにはないぐらい戦うでしょ、うん、だけどまああん中にもやっぱ箱舟に行ってからも結構メリハリがあって、静かなシーンね、カラスのところのシーンがあって、でもう一回戦ってっていうように何度かやっぱねメリハリがちゃんとついて、大島も偉いですよ。で劇場版1ってさ、その最初いきなり自衛隊暴走レーバーを空挺レーバー隊が撃滅するっていう、まあクライマックスみたいなシーンをいきなり冒頭に何の説明もなくぶっ込んできますよね。で最初のいきなり冒頭クライマックスっていうのがこうもうタイトルコールとともに終わって、そうしたら特殊二課のまあ怠惰な日常みたいなものが始まるわけで、怠惰な日常いつものテレビで見てる感じかなと思ったら、暴走レーバーが出たぞということで出撃して、それで太田がね、太田と泉の阿が下町でタイラント2000を止めるっていう、めちゃくちゃかっこいい第二クライマックスが、まあ、ややもせず始まりますよね。で、だからもうめちゃくちゃ楽しいですよね。その、テケテケテケテケテケテテンテンテっていうね、時代劇みたいな音楽がかかる。そう。で、ノア、こいつはなんとかしろっていうね、あそこですね。で、それも、でも、意外と音楽一本分ぐらいで終わるわけですよ。5分ぐらい。で、でれでれでれでれでんでんってやつ。でれでれでれでれでんでん。でん。パトカー踏んできやがった、肩引き取ってくれ、もう越しとけ、ぐしゃー、バカ野郎、お前なんか潰されちまえとね。あれね、第二クライマックスがあったと思ったら今度はまたシューって終わるね。なんか冷凍系みたいになってシューって終わって、あれで、あれば、レバー皮を置くことしたブラカどこだつって、今風呂入ってます。風呂から終わったらこっちは連れてこいっていうシーンがあって、そっからは、ホバエイチ怪しいぞ操作になるわけでね。で、その、クライマックスの後、いかに温度を下げるか、もう巧みで、その、いわゆるタイラント2000の大取り物の後、シューンって温度下げるのは、あれなんですよね、松井刑事と、二人の刑事が、まあ、後藤に頼まれて、ホバエイチのことをもう捜査にかかってるんですよね。で、そのもう結構冒頭部分から、そのホバエイチの転居先をこう回って、東京の下町の裏びれた景色のところを回って、で、無言劇で、河合健二の音楽の、ガムラ音楽だけがかかって、ポンコンパンカン、ポンコンパンカン、ポンコンパンカンみたいな、ね、ポンカン、ポンみたいな、ああいう、ものすごい静かなシーンで温度ガーッと下げると、でちょっとホラー映画みたいにして、でホバエイチの報告書南雲さんや忍さん読んでくれるっつって、何なのこれって言って、でホバエイチ、ホバってまさかプログラマーのみたいな、そういうのがあってサスペンス映画みたいになっていって、でその篠原重工に聞きに行って、でホスが暴走して、で、逃げる。だからもうこれも第3クライマックスは、ホスの暴走みたいなんで、工場の連全部止めろって実山じじいが言って、で、まあ、逃げ出してくるっていうのもそうですよね。で、その後に、泉の後、まあ、ピザ食べに行くシーンがあったりするけど、真ん中辺はそんな盛り上げすぎず、疲れちゃうから、真ん中辺疲れないように、しっとりとやるんですよね。そのホバエイチの操作と、あとトマト畑のシーンと、その、泉ノアを連れて、ピザ屋でピザを食べるシーンと、そして実山のじっちゃんの家に行って、 あのレイバーが暴走するのは何ヘルツか教えてよって、それを教えてよっていう、まあその辺は結構ダレバですよね。ででもそういうかなり面白いんですけど、まあダレバが続いて、で篠原が謹慎処分になる。でそのあれと柴茂雄がアメリカから帰ってきて、二人で柴茂雄の、まあ、下宿みたいな部屋でこう、調べると。で調べた結果、風速40メートルの台風が来たら大変なことになるぞというのが分かってからですよね。いよいよクライマックスっていうか、もう例の警視庁本部に後藤が談判に行っていて、これこれこういうことだからもう出動しないと大変なことになりますって言ったら、もう警察の偉いさんたちからシュプレイクコールがあって、後藤くんいい加減にしたまえ、君はこんなもの本気で怒ると思うとるのかねって言われるやつね。で一人だけ関西弁の偉いさんがいて、君は本当にそう思うとるのかねってか、一人だけ関西弁みたいな、あ関西からいわゆる関東の侍系の人が多い警視庁に出世した中に一人関西出身者がいるっていうのは、一人だけいるっていうのは結構重要なことだなと思って見てるんですけど。で、そっからですよね、その、もう死の子の、警察のトップが、こう、責任逃れを しようとする中、後藤が、でしたら、台風のしでかすことなら、責任うんぬんということはないと思いますか。なんせ、台風のすることですから、無論だ。天才ならば、いた仕方ないっていうね。パトレーバー講談になってるじゃないか。無論だ。天才ならば致し方ないっていうね。うん。了解しました。特茶2階へ戻ります。っていうね。後藤くんつって、課長が。もう、で、海保本部長に、課長がなんか、部長とか言うのがね。うん、やっぱ課長いいですよ。課長、福島課長ね。後藤くん自重したまえっていう、ごあれが言って。で、うん、無論だ。天才ならば致し方ない。で、どういうことですか。だからさ、まあ、あれだね。その時は俺たちは犯罪者なんだ。こっちは泣きたいぐらいだよ。なんだやめとっかって、今からでもやめとっか、いいえ、後悔するぐらいならやった方がまずは決まりだなっていうね。もうあそこですよね。で、泉のあちゃんある、なんか、警視庁の前で待ってて、どうなったのつって。箱舟をぶっ壊すなさって。何かっこつけてるんだ。箱舟をぶっ壊すな。ずったったずったったずったずったったずった。ボーン！あんなものどうやって手に入れたの？晴海のレーバー隊に例の剣をちらつかせたら、なんか心よく貸してくれたんだよ、みたいな。もう例のやつね。例のやつ。フロートが届きました！よーし！フロート取り付けな！朝まで時間がないぞ！とかって、もうね、台風が到着する。来るぞ来るぞ、嵐が来るって言って。いや、あれはまだやばくて、みたいな。もうね、楽しいっすよね。楽しいですよ。で、その、なんていうんですかね、こう、特殊にか、出動、海に向かって出動する。で、後藤さんが、他のとこにも、海上保安庁とかにも出頭して、ちょっと、詫び入れとかないとやべえからって言って、ちょっと行ってくるねって言って、大雨降る中、南雲忍がね、その、後託された南雲忍が、後藤さんって声をかけて、は？って、何？って言ったら、いえ、なんでもないわ。っていう、シーンですね。あれ、歴史の謎ですよ。あそこで、南雲は、後藤さん、なんて言おうとしたのか。で、後藤は何って立ち止まって聞いたら、いえ、なんでもないわ。って言った。だ本当は、あれは、南雲忍は、好きって、言いそうになって、どう考えてもあの状況で好きって言うわけにいかなくて、なんでもないって、なったんだと思う。で、もうちょっと堅苦しく考えると、後藤さん、あなたのことを尊敬するわ、とか、なんか、ご安全にとか、分を祈りますとか、もうちょっと堅く言えばそうかもしれないけど、でもそれは全部好きっていうことだろっていうことで、まあ、南雲忍の心が、ぐらっといきなり、断層がずれ動いたみたいな、後藤喜一かっこいいっていうのを、南雲忍が、まあ、重く思った瞬間なんだろうねっていうのは、あれは見どころですよね。で、まあ、そのね、こう、箱舟に行ってからも、最初、突撃って言って、しょうもないガードロボットたちを蹴散らしながら、 こう、本部指令センターまで行くとこがワンクライマックス。でも、そこで一回また温度がシューンと下がって、まだレーバー何にも暴走してないから、で、いよいよパージかかるぞって言ってな、なんかどんどんどんどん、箱舟を壊しにかかると。そうすると、そのホバー H のカラスのね、認識表が、まあ、効いてきて、屋上に誰かいるみたいですとか、一番上の最上階に誰かいるみたいです。ホバー H、嘘だろうみたいなのがあって、で、その、ノアちゃんに、確かめに行ってくれって、オタちゃんダメなんだみたいな、なんだとっていうのが、まあ、あるわけですけど、その、そこは静かなシーンなんですよね。で、ホバー H と出たみたいな。トラップよ絶対だわっていう、これ、カヌカクランシーが、カヌカクランシーが、コンバッツでね、サイトシーン、ノー、コンバッツって、そう、そのまさかを呼んだの、もうまあ、クライマックスですよね。カヌカクランシー来なくてもよかったと思うんで、だけどまあ、呼ぶわけで。で、カヌカって面白いやつなのよね。ことをこじらせる面白いやつだから、物事をより悪くしてくれるカヌカクランシーは、やっぱいないといけないけど、別に あの子がいるから、いいことが起きるとは思わないんだよね。余計は女版オタ、もう一人オタが増える状態だから、ろくでもないんだよね。しかも頭がいい分たちが悪いっていう、このカヌカクランシー。だって最後はカヌカクランシーを倒す話だもんね。で、それでまあ、その、泉ノアが、結局最上階にエレベーター使ってパトレーバーで行ってこいって言われてからずーっとたったーずーたたったーたたった音楽がかっこいいのよ。ああそう。で、たたたたたたたたたたたたたたたたたたたた第二エリアをパージしますゴーみたいなね。そう。あれで、でんでんでげでげでんでんでげでげでんでんでげでげって音楽でエレベーター乗ってね、玉入れ替えしてって、こう、やっぱ常に、その、ボルテージブワーと上げといて、まあ、河合健二の音楽でブワーと上げて、それをシューンって冷ます、その、押井さんも、ずっとクライマックスが続いたらクソ映画になるんだって分かってて、でも、今回は超娯楽対策で行くぞって思ってるから、ガーンと盛り上げておくんだけど、ブワーッと冷ますっていうのが、これまた河合健二にオーダーしているその音楽の使い方ですよね。もうほとんど無音化というような音楽をいっぱい作らせて、で、そこをまた静かなシーンに戻すと。で、そうなると、次はいよいよ風速40メートルでこのレーバーたちが、まあ、暴走しだすと。で、窓の外はレーバーでいっぱいというような状態にして、で、たった今、太田さんが突撃しましたみたいな。ものすごい数ですパージを急いでみたいな。まあ、山崎が言うと。で、カヌカはどうしたって。カヌカさんは何か武器を探しに行くと言って、あいつめみたいな。カヌカ、やめろそいつはやばいみたいな。例の、ウイルスを分離したプログラムよって。どっちにしたってこいつは脅威になるみたいなで、ゴーンって動かすってね。だから、ほいでもう、その、あれですよね。ウイルスがメインコンピューターにも入ってるっていうことが分かって全部ダウンしちゃって、でその手動で全部一斉パージの火薬のボタンがあるはずだって言って調べたら、もう一番あの映画の一番いいシーンですよね。最後の最後で大正解みたいなやつで、ノアの足の下だよ。これですよ。ノアの足の下だよですよ。日本映画界一番の名台詞じゃないの。ノアの足の下だよっていう。やっぱ警官は人命尊重を第一にしておくもんだ。最後の最後で大正解。ノアの足の下だよ。ノアの足の下だよ。で、まあ、その火薬に点火して、点火完了みたいなんで、イングラム乗って、でそっからもうラピュタの崩壊ですよね。日本のアニメ映画で、もうラピュタの崩壊の真似をした、映画が山ほどあれど、何一つラピュタを超えられない中、パトレーバーの箱舟崩壊はラピュタ崩壊のオマージュでありながら、僕はラピュタを超えたか匹敵はしていると思う。で、まあダダダダンダンダダンダンダラダラダラダラダン音楽が河合健二の音楽がめっちゃかっこよくて、もう最後まで撮っていたようなかっこいい曲流れて。はい、で、浮力で上がってくる、競り上がってくる、ラピュタ。まあ、ラピュタね、やっぱ浮上しますもんね。軽くなって浮上するから、もうあれラピュタですよ。 で、あのかっこいいシーンがあって、で、もうみんな死んじゃったのかっていう残骸の中で、あの、本当に、これまたまたクールダウンで、もう、音一つしないぐらい、もう夜も明けていて、で、周り全部瓦礫で、で、動くものが何一つないっていうぐらいに破壊されていて、で、その、アスマ、誰々、カンカ、太田さん、返事をしてよって言って、太田一番最後に回されてるっていう、太田がやっぱ愛されてないんだって、まだ泉の後エッチできないねっていうような感じでしたけど、で、ガガガガガって動くもんがあって、太田さんって言うんだよね。つまり、霊式、カヌカの乗る霊式だけれども、その、動くものがあるとしたら、太田の2号機しかないと思っていた泉の輪は、その霊式を、太田さんって勘違いする。だけど、太田さんのことを覚えててくれたんだなっていうだけでも、まあ、かなり嬉しいシーンですね。で、まあ、その、カヌカの霊式と、まあ、一騎打ち。よくできてますよね。一騎打ちですよね。最後は一騎打ちっていうのは、高等無形だけども、もう宮本武蔵と佐々木小次郎でね、やっぱり映画でしか見れないものっていうか、最後は一騎打ち。でしかも、もうモビルスーツ同士の戦い、くんぞほぐれつで、最後生身で、そのコックピットから、まあ、飛び出して、そして敵のモビルスーツの首でっこに、ショットガンでガンガンガンガンガンガンガンって取れ取れ取れ取れ取れ取れ取れ、もう最高ですよね。だからああいうものがガンダムにも本当追随できなくなったし、そのパトレーバーもなんか続編があんまり作られないものになってしまったけど、本当にまあ奇跡のように素晴らしい作品っていうのは、そうそう再生産もされなくて、まあそのまま真似すればだ、まあ、クソみたいな映画になるから、まあそれもできない中、やっぱでもやっぱいい作品を見て、でそのいい作品の持っている、まあ本質ですよね。こういうものを、まあいかにして汲み取るか、だと思います。まあ長くなってしまいましたが、今日はこれぐらいで終わりたいと思います。またお会いしましょう。レコン、ディサー。